今夕はヨハネの手紙第一の一章の後半5節から10節を見てまいります。前回の箇所の最後4節にはこれらのことを書き送るのは私たちの喜びが満ち溢れるためですとあります。ヨハネはさまざまな偽りの教えがはびこりキリストを否定しようとする教えの中にありまして、クリスチャンが固く立つように福音を改めて伝えています。そしてそれはただ誤った教えを見抜いてそれを拒否したりまた論破したりするためだけでなく、生徒たちが喜びに救いの喜びを保ってますます輝いて証しできるためでした。議論反論ということではなく、確信と喜びとそして、証しによって、打ち勝つように、これが神様が求めていらっしゃる正しい信仰を守る守り方です。今日は5節から10節を通して、ヨハネが書き送った、福音の証しの第一の部分を見てまいりましょう。ヨハネの手紙第一、一章、5節から10節。私たちがキリストから聞き、あなた方に伝える指針は、神は光であり、神には闇が全くないということです。もし私たちが、神と交わりがあると言いながら、闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであり、真理を行っていません。もし私たちが、神が光の中におられるように、光の中を歩んでいるなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血が、すべての罪から私たちを清めてくださいます。もし自分には、罪がないというなら、私たちは自分自身を欺いており、私たちのうちに真理はありません。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。もし罪を犯したことがないというなら、私たちは神を偽り者とすることになり、私たちのうちに神の言葉はありません。天の父様、あなたの恵みを感謝いたします。今日の御言葉を通して、私たちの福音に対する十字架の救いと、また清めについて、バランスの良い確信をいただくことができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。キリストの福音は私たちの常識、人間の理性からすると、矛盾と思える部分があります。ご紹介。5節から10節を見ますと、神様は光であり清く輝いており闇は全くないお方、そして光のうちに光の子供としているならば罪は全く清められる、このクリスチャンの完全な清さを前半で証ししており、後半ではしかし 罪はないというならばそれは偽りの教えだと。罪が現実にあると、と聖書の真理を語っています。神様は罪を全く清めてくださるのに、同時にクリスチャンには罪がある、そう言っています。でもこれが聖書の言う福音です。異端の中にはイエス様を信じたら罪は全くないと、罪があるというのはその人は救われてないんだという極端な教えが教会の内外にあります。一方、罪というのはもう克服できないものだと、永遠に残るものだと、そう言って、現状の罪の姿のまま歩んでいいっていうか、もうそれはもうそもそも当たり前の姿だから罪でない、これがグノーシスの考え方の一端なんですけども、という教えがあります。また立法主義では、人は恵みではなく努力によって完全に清くなるんだと主張します。神様の清さと、そして人の現実に存在するクリスチャンのうちに残る罪について、私たちは福音の立場で捉える必要があります。共に見てまいりましょう。今日は3つのことを短く確かめていきたいと思います。第一のことは、光である神様によって私たちは照らされて完全に清められるということです。神様は罪と共にない方です。神様は全く清いお方です。神には闇が全くなく、またヨハネの福音書の一章にありますけれども、光は闇に打ち勝たなかった。光は闇を征服したと明かしされています。ですから、神様に受け入れられ、神と共に歩んでいる、神と交わりがある者は、闇の中におらず、光の子供として歩んでいる。これが聖書の教えです。ヨハネの福音書の12章46節を抜き書きしましたが、イエス様もこうおっしゃいました。私は光として世に来ました。私を信じる者が誰も闇の中にとどまることのないようにするためです。イエス様もはっきりと宣言されました。そして6節の後半には、もし、失礼しました、途中からですね、闇の中を歩んでいるなら、神と交わりがあると言いながら闇の中を歩んでいるなら、偽りを言うものだと、私たちは真理を行っていない。そう告げています。清さと闇は一緒に存在することはできません。そこには偽りがあります。例えて言うならば、ここに書きましたが、愛していると言いながら陰で裏切って不実を行っているならば、本当の愛を知らない、本当の救いを知らないでいるのか、 まあ、だからそう言えるのだということかですね。あるいは偽りの救いや偽りの交わりで安住しているかです。どちらにしろ真理はそこにありません。そのような光は偽の光です。一見輝かしいものにように見えても、それはすぐに冷めてしまい、また与えた希望はやがて混乱と失望に陥ることになってしまいます。不思議な霊的体験をしたと言っても全然この偽りの教えは人の人生を変えませんでした。今日いろんな技術が発達しており、まさにSF の世界が現実になったり、夢が現実になったりと、私は幼い頃テレビ電話とかありましたけども、まさか各自がそれを持つようになるとは思いませんでした。でも現実になってますね。そしてもう遥か離れたところから、やり取りができます。そのようなものをこんなちっちゃいもので使えるとは思いませんでした。自動で運転する車とかですね、SF の世界と思っていました。それは、現代の魔法といえるものですけども、だから光の内を歩めるかというとそうではありません。あらゆる犯罪を防ごうと監視が国によっては広まっていますけど、それで犯罪がなくなっているか、決してそうではありません。真の光はキリストのみです。そしてキリストに照らされ交わるならば、罪を清められ、光のうちに歩めます。どのように光のうちを歩めるか、7節をと8節を読みいたします。ここにも対比がありますが、もし私たちが神が光の中におられるように光の中を歩んでいるなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めてくださいます。交わり持ちというのは、つながっているなら、共に生きているならという意味です。そしてキリストの血は許しを与えるだけでなく、清めを与えます。許しは信じた時に完全に与えられますけども、清めは徐々に私たちに及んでいきます。立場上は清くなって神の思いにされているんですけど、性質は徐々に清まっていきます。8節に、自分には罪がないというなら、それは許されるべき罪はないと、罪を否定する考えでいるならば、あるいは、救われたから罪は完全になくなってしまっているという主張も当てはまります。それはどちらも自分自身を欺いていることです。キリストの救いのうちにそのような考えはありません。キリストの十字架は、十字架の血は私たちに許しと清めを与えてくださいました。キリストが私たちのうちに許しを与えて住んでくださいます。 イエス様と罪は共存できません。イエス様はあらゆるところに入って行かれました。罪人たちと共に歩まれました。その結果どうなったでしょうか。イエス様が汚れたのではありません。罪深い歩みをしていた者たちが清められていきましたね。福音書で多くそのことが記されています。彼らがキリストを信じ愛したからです。一方、キリストを拒む者たち、パリサイ人、律法学者たちはこの方と交わりを持っていませんでした。自分の努力で正しい行いをしようとしていました。しかしキリストを持たないためにかえって罪の闇が深くなっていきました。偽りの教えに立つ者はこうして罪の中にとどまり、そしてさらに悪いことに自分の罪を認めません。福音書でのイエス様と教師たちの争いはそうでしたし、また違法社会において罪も永遠、神も永遠と言って罪の中にとどまる方たちもそうでした。キリストを真の意味で受け入れてなかったのです。そしてこのキリストの清めは喜びをもたらします。神の前に大胆に出られるからです。しかし十節で覚えたいことは、私たちは罪のうちに歩んでいたものですということと、罪を清められて完成していく途中であるということです。クリスチャンであっても罪はないというなら自分を偽ってしまうということは先ほど申した通りです。私たちはと、幼い時からユダヤ人として育ち、若い時からキリストの弟子として歩み続けていたヨハネでさえ、なお完全ではありませんでした。キリストの血がすべての罪を清めるということと、クリスチャンが罪をまだまだ抱えているということの間に矛盾はありません。それは例えて言うならば、誤ってドブに足を突っ込んでしまうこともあるけれども、そこに、子どもたちそうしてしまいがちですけども、わざと落ちるのではない。というのと似ています。犬やまた豚は犬は吐いたものの中に落ちると聖書にありますけれども、汚れたところを好んでしまうのです。そうやって罪の中に歩むのと、罪を嫌いつつ完全に清まってないのとは違います。罪を厭い悲しむことこそ清められていることの証拠なんです。パウロはロマ書の7章で自分の罪を厭うことを証ししています。地上にある限り罪の肉から逃れることはできません。しかし失敗しながら、そして苦しみながら、私たちは主に明け渡して清められていきます。そして 完成するのです。その清めはフィリピ人の手紙の3章、前回も引きましたけども、3章12節。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。イエス様が捉えて導いていらっしゃる中で、罪が一歩一歩清められていきます。これが地上に置かれているクリスチャンの現実なんです。まだ完全に見ておりません。完全に得ていません。でも必ず見ますし、必ず完成します。パウロは、私たちはこの望みとともに救われたと証ししています。ローマ人の手紙の8章24節25節ローマ8章24節25節私たちはこの望みとともに救われたのです。目に見える望みは望みではありません。目で見ているものを誰が望むでしょうか。私たちはまだ見ていないものを望んでいるのですから、忍耐して待ち望みます。これが救われている証です。イエス様はこの真理を弟子たちの足を洗うことによって証しされました。主は自ら手ぬぐいを取って、布を腰にまとって、そして弟子たちの足を洗われました。恐縮したペテロは洗わないでくださいと、言いますけども、拒むならあなたと私は何の関わりもないと、叱られ、じゃあと極端に走って全身洗ってくださいと、言って、それもまたいさめられました。あなた方はすでに清い。でも、世にいる限り、汚れはつく、ほこりはつく。それを、ご自身が清めるということを、弟子たちの足を洗うことを通して示されました。それは、互いに足を洗い合うことの模範でもあり、私たちは共に集って、使い合いながら、祈り合いながら、清まっていく部分があります。そして救われた者はすでに清いんですけども、清さが完成するために主の元に告白し清めていただきます。こうして救われた者は完全に清くされていますけども、同時に罪の性質が肉に残っているために徐々に清められていく。そしてそれは完成する。この、一見矛盾と思える二つの真理が福音です。そして私たちの歩む現実です。私たちは救われて神のものとされたという確信と、そして、この世にあって罪は避けられないけども清められていくという希望を確かに持って歩みましょう。お祈りいたします。天の父様、偽りの教え、極端な教えが私たちの周りに渦巻いていますけども、救いの確信を保つとともに罪を侮ることなく私たちが完成を目指していけますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。